黒部ザトライ。
おはようございます、岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。さて、今週やってきたのは黒部市宇奈月の善行寺さんです。今年10年目を迎えるお寺座ライブについてお話をお伺いします。お楽しみに。
黒部ザトライ、
お寺座ライブについてお話を伺っていきます。お話は白雪山善行寺住職の雪山俊孝さんです。雪山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はチェックのシャツをお召しになっていて、はい、住職さんというよりも、はい、カフェのマスターみたいなイメージなんですけど
すいません、ちゃんと衣を着るべきだったのかもしれませんけど、まあ、普段着です。普段着着てると普通のお兄ちゃんにしか見えないと思うんですけども、よろしくお願いします。
お願いします。すごくね、親しみやすくお話もねしやすいと思いますが、実はお寺座ライブ今年10周年ということで、本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
そもそもこのお寺でライブをやろうって思ったきっかけっていうのはどういうところだったんですか？
はい、お寺でこう文化的な活動っていうのは、うちの実は先代の私の父親が、まあ、落語会をやったりとか、演劇の子どもの会をやっていたりとかっていう中で、まあ、私は育ててもらったんで、こういろんな文化活動をやっていく場っていうのは、もともと頭の中にはもう刷り込まれてまして、で、まあ、そんな中でお寺でこうお経を読むっていうこともある意味音楽的な要素っていうのは非常にまあ豊かにありまして、でこれとまあ今の現代のミュージシャンとっていうのは非常にこう相性いいんじゃないかなっていうのが、まあ漠然とも以前からイメージを持っていまして、こんなの形でやりたいっていうのをまあ10年前ぐらいに一つ打ち出したという形になってます。
このお寺座ライブなんですけど、10回目ということで、どうしても何か特別なことがあるんじゃないかって期待がねあると思うんですけど、内容はいかがなんでしょうか？
はい、私個人的には通年通りさらりと本当は行きたいっていう思いが最初強かったんですけれども、やはりスタッフの周りから、いやいやもう今回10回目よと、じゃあ何かやろうかと。でそれをこう考えた時に、一番初回は境内をステージにしようかっていう話もあったんです。でそれをもう一遍こうちょっと改めてみんなで考えて、あ、本堂のステージともう一つその境内のステージも作って、でそこでこうもう少し開けた感じでやれば、そのアイデアが出てきて、で今回は本堂ステージと境内ステージ、まあ、ある意味ちょっと二部制に近い形になるんですけれども、ミュージシャンもいつもの倍の、まあ、いつも3組なんですけれども、今回は6組お呼びして開催しようという運びになりました。
さあ、その6組の気になるミュージシャンなんですけれども、ご紹介いただけますか？
はい、今回特に象徴的なのは第1回目に出演してくださった曽我部圭一さん。これはやっぱりスタッフの中でもやっぱり思いが強くて、初回を飾ってくれたっていうのは非常に僕たちの心の中にも刻まれてまして、まあ、ぜひ1回目に出演してくれた曽我部さんに出てほしいねっていう中で今回来ていただくことになりました。でさらに2007年になりますけれども、2回目に出演してくださったこの二階堂和美さん、この方はお坊さんの漱石も持っていられまして、お坊さんでありながらのミュージシャンっていう、まあ、ちょっと特殊な方なんですけれども、この方が2回目に出てくださったあと、またご縁で単独ライブでもうちのライブを1回したご縁があります。だから今回で3回目のご縁となるわけですけれども、この二階堂さんに今回も来ていただくことになりました。であと徳丸修吾さん、美しき光さん、欧州さん、また加藤里馬さんっていう、この4方はスタッフの中で、まあ、例年結構人選に上がってくるメンバーではあったんですけれども、今回まあ満を持してこの方たちに来ていただくという形になってます。
そしてこちら音楽だけではなくて、雪山さんたちもこう読経されたりするんですよね？
はい、これはもう初回からそうなんですけれども、お経を、実はこれもうラストにやるっていうのが一つの、まあ、決まり事じゃないですけど、そのやり方でずっとやってきました。一番最初に出る方も何も前座っていうわけではなく、ある意味その一番最後の読経が実は取りだんなっていう思いがあって、 振り幅がある中で音楽を聴いていただく中でこのお経っていうのをもまた耳にしてもらうっていうのはある意味非常にこう新鮮に受け取っていただけるものじゃないかなっていうふうに思いまして、お客さんの反応も意外にこのお経が良かったって言ってくださる方もおられるぐらいで、そんな感じでやっております。でもう一つ、雅楽の演奏が今回も縁側の方で少し入れてみようということで考えてます。
新しい出会いっていうのがね、皆さんの中にもいろいろあるんじゃないかなと思います。さあ、それでは雪山さん、ぜひライブ会場をね見せていただきたいと思いますが、いいですか？
はい、じゃあどうぞお入りください。
クロベサトライ、
雪山さん、では本堂の扉を開けていただけますか？
はい。
広いですね
100畳以上はあります。特設舞台をこう作るっていう形になるんですけれども、この本堂の前にこうせり出してやるのを、出内陣っていうふうに、これ本願寺派の昔の古い形として残ってるんですけれども、それを踏襲した形で特設舞台を前にせり出すという形で作ることになってます。
以前からそういった形で皆さんと交流するってことはあったんですね？
そうですね、その昔はやっぱりあるんです。芸能とやっぱりお寺っていうのは密接なつながりっていうのはやっぱりありまして、それこそ落語っていうのはお坊さんのお説教が参拝者を眠らせないように面白おかしくしたところからこう落語を生まれたっていうふうにこう言われるように、あらゆる文化っていうのは意外にこのお寺とつながってるものは多いんじゃないかなと聞いてます。
当日はこちらで皆さんお座りになって聞かれるんですか？
はい、本堂ステージの方は基本やはり畳なんで座って聞いていただくっていうのが一つ、ルールといいますか、そんな形でやってます。
中にはちょっとこう踊りたいななんていう方もいるんじゃないですかね？
それは結構実はありましていつもだから皆さんこう自由に横揺れはするんですけれども、座ってこう音楽を聴くっていうのが非常にこうまたいいもんだなっていうのは改めて思ってます。
今年はでも野外ステージありますから存分に踊っていただけますよね？
そうですね、外はもうすごい自由に動いてもらっていいんで、その辺はもう個々に楽しんでもらえたらと思ってます。
こちらの、本堂の中には素敵なね天井絵といいますかね、ありますよね？
はい、清川恵美さんに描いていただいた天井画で、ちょうど今展覧会を最中なんです。5月8日まで、やってる最中なんですけれども、またいろんな方に来ていただいております。展覧会の方は、午後の1時から、午後の5時まで、月曜日が休みで他はずっとやってるという形でやっております。
そして4月の24日の日曜日にもイベントが行われるんですね？
はい、花祭り、お釈迦様の誕生を祝うお祭りをいつもチューリップをこう飾りつけてお祝いやってるんですけれども、今回はそこにこうマルシェと名乗って、いろんなお店の方にも来ていただいて楽しいお祭りにしようという形で考えてるんですが、その中で今回お寺座の、先行発売をこの花祭りマルシェの間に、12時から今、販売してみようということで計画してます。
じゃあもうぜひに早く手に入れたいっていう方はこのマルシェに来ていただいてお買い求めいただきたいですね。
そうですね、もうどうしても行きたいんだっていう方はこの現場に来ていただくっていう非常にご足労はかけるんですけれども、来ていただければほぼ取れるんじゃないかというふうに思います。
それ以外にチケットを手に入れたい方はどうしたらいいでしょうか？
はい、24日の翌日の25日に、ネットの方が中心になるかもしれませんが電話でも受け付けますけれども、25日から、申し込みスタートというふうになっております。
クロベサトライ、
さて今後なんですけど、雪山さんどんなふうに、このお寺を中心としてですね活動をされていきたいというふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、お寺座は一つ今10回目という区切りを持ちまして、今後どんな形でやっていくかというのはまたこれはスタッフと相談してのことになりますし、今ちょうどその展覧会というのも新しい形で一つの入り口として開くことになりました。展望がこうしたいああしたいというのはいっぱいあるんですけれども、その中で今できることというのを今できる人たちと、一人で何かできるというわけじゃないんで、お寺の場合は常に若 い人であれ年配の人であれ常にこう協力者があって一つ一つができることなんで、ご縁っていうのを大事にしながら進めていけたらなっていうふうに思ってます。
お寺座ライブ、皆さんにもぜひお楽しみいただきたいと思います。善行寺の住職雪山さんでした。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
黒部座トライ、
いかがでしたか？新しいことを始めるというのも大変なことではありますが、何かをやり続けるっていうことも、これも大変なことですよね。開催されるのは6月11日土曜日午後2時30分から。チケットは明日24日善行寺さんで行われる花祭りマルシェで先行発売されます。そして公式サイトでのお申し込みは25日の月曜日の午後8時からとなっています。詳しくは善行寺さんのホームページをご覧くださいね。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。